健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学部栗原はじめ先生です。
おはようございます、栗原はじめです。よろしくお願いします。
栗原先生、早速ですが、
はい、
臨床工学部の臨床工学技師ということなんですが、
はい、
どういうお仕事なんですか？
ですね、病院の中でですね、病院の中にある医療機械、例えば生命維持管理装置といって、人工透析装置ですとか、あとは人工心肺装置、人工呼吸器、心電図モニターですとか、それらの、医療機械に関してですね、操作や保守点検を行う、技師の総称として、います。
はい、
はい、
生命維持装置なんですけれども、
はい、
一番代表的なものはどういうものですか？今おっしゃった中で一番こう比重を占めているものというのは何ですか？
今、附属第三病院の方で、主に、行っているのは、透析装置、血液透析装置と、人工呼吸器になります。
それで今日のお話のテーマとしては、
はい、
血液透析に関してのお話をちょっといただくことになってますけれども、
はい、
血液透析ってよく分かんないんですけど、ちょっとご説明いただけますか？
はい、血液透析はですね、何らかの原因で、体の中の腎臓というところがあるんですけれども、その臓器がですね、何らかの損傷を受けて機能不全に陥り、まあ腎不全というふうな、病名になるんですけれども、その機能を代行する、機械もしくは装置で、まあ人工腎なんていうふうに昔は言われてたんですけれども、それをそのことを、まあ、血液透析っていうふうに、呼んでます。で、まあ血液透析自体は、体の中の余分な、まあ、腎臓が機能していないので、体の中に、まあ、飲んだお水ですとか、あとは老廃物ですとか、あとは、食事として摂取された、過剰な電解質ですとか、そういうものを血液をきれいにしつつ、まあ、排出するというのが、まあ、血液透析というふうに、言われています。
血液をきれいにするというのは、
はい、
血液をこう交換するとかそういうことですか？
どういうことなんですか？
ですね、交換するわけではなくて、
ないんですか？
はい、まあよくご家庭で、水道水に浄水器とかをつけますよね。
はい、は
い、ああいう、まあフィルターを用いてですね、
はい、
まあそのフィルターの中に、血液を、ポンプで入れて循環させて、それで綺麗な透析液というのを用いて、物質のやり取りをするというふうな。
そのろ過する血液というのはご本人の血液なんですか？
そうですね、はい、
あくまでもご本人の
患者さん自身の、はい、
ろ過装置を、
はい、
透析というふうに、
そうですね、
言うわけですね、
はい、血液透析っていう治療法になります、う
ん、か、
はい。
この具体的にきれいにするっていうのはどういうことなんですか？
ですね、私たちの腎臓自身は、はい、まあ、そういうフィルターの役割をしていまして、血液が、まあ、ダイレクトに、太いこう動脈があるんですけど、そこにこう枝分かれして血管が2本腎動脈っていう形で流れてるんですが、その腎臓に流れた血液をフィルターを通して、まあおしっこを簡単に言えば作るというような形になる、まあ、おしっこという言い方どうか分からないですけど、はい、お小水という形で、外に排出するんですね。 ですが、まあ、腎不全になりますとそのお小水が出てこないという病気になります、うん、で、まあ、お水は出るんですけれども老廃物が出なかったりとかっていうこともありますので、うん、まあ、透析自体はその2つを、同時に行うという形になります、
ね、助けてあげるわけですね。
そうですね、はい、
そうしますとよく透析を受けに行くという言葉を聞きますけれども、はい、透析を受ける人というのは、
はい、
何時間もそのベッドに横たわっているわけですよね。
そうですね、うん、私たちの腎臓って24時間四六時中飲めば飲んだ分だけ、うん、おトイレ行って、まあ、排出するっていう、まあ、寝てる時もそうですしやってるんですが、腎不全の患者さんっていうのは、まあ、その病院に来て治療を受ける時だけっていう形になりますので、1回で5分とか10分とかっていうので済むわけではなく、体の中の隅々のところまできれいにしていこうというふうに考えると、うん、やはり、まあ、最低でも4時間は必要になりますね。ですので4時間は、まあ、ベッドもしくはソファーみたいなところで、横になっていただいて、治療を受けることになります、
うん、その治療っていうのはチューブか何か、
はい、
注射針か何かを刺すわけですよね、
はい、
と動けないんですよね。
動きません、
患者さんはね、
はい、
と 1,2 時間ですか。
3、4時間ですね。
はい、と患者さんはその間じっとしてなくてはいけない。
そうです、ね、
動き回れないわけですから、
ね、
じゃあその間、は
い、
患者さん本読んでていいんですか。
本も読んでいても構いませんし、うん、テレビを見てる方もいますし、うん、DVD とかラジオを聞いてる方も当然いらっしゃいます、
うん、あ、そうなんです
か、はい、
じゃあ歩き回らなければ何をしてもいいんですね。
そうですね、はい、簡単に言ってしまえばそうなります。
ベッドに横たわっているっていう状態で 3、4時間、
はい、
これはその、週に1回とか月に1回とか決まってるんですか。
週3回になりますね。
週3回ですか。
はい、
わ、結構そうすると患者さんは、
はい、
そのベッドに 3,4 時間いるのが週3回って結構長いですよね。
長いですね。週3回が、うん、盆も正月もなくっていう形になりますので、
一度始めたらやめられないんですよね、透析というのは。
まあ、言い方悪いですけれど、そういうふうになってしまいます ね、
ますね、
はい、
でそれで腎臓は良くなる可能性はあるんですか。透析を受けた後腎臓の機能が回復することはあるんですか。
というか現状維持でそれ以上は悪くならないっていう方向ですよね。
もう腎機能が失われますと、うん、おしっこが正しく出てこないので、うん、尿毒症という症状が出てきます、
詰まってしまうんですね。
そうですね、要は体の中におしっこが溜まってしまうという状況になって、うん、手足がむくんでしまったりとかですね、うん、まあ、全身がどんどんどんどん、むくんで、うん、肺に水が溜まったりとか、心臓が大きくなりすぎて心不全みたいな形になってしまうこともありますので、うん、まあ、その週3回最低限やっていく、うん、いくっていう形になりますが、場合によっては、そこまで全く腎不全になってないっていう人も中にはいて、うん、血液データですとか、水分がどのぐらいちょっと出る、まだ出ますよっていう人に関しては、うん、週2回とか週1回とかっていうことも可能です、う
ん、個人差があるんですね、
はい、あとは病気の種類によっても、うん、まあ、その原疾患である病気がある程度、収まってくるとまたおしっこが回復して出るっていうこともありますね、
うん、
はい、
じゃあ回復の希望は持っていいんですね、
うん、そうですね、
あとはその人の努力次第っていうことと、
努力じゃ
ない、いや、例えば僕なんか酒の飲んべですから、
はい、
飲んじゃいけないっていうのを分かっていながら飲みすぎたりすると、
はいはいはい、
結局体にまた負担がかかるわけですよね。
そうですね、透析患者さんの場合は、非常にこう水分制限されたりとか、あとは食べるものの制限っていうのが当然出てきてしまいます。で、特に、生野菜ですとか通常健康にいいと言われている生野菜ですとか、
果物とかね、
果物とかっていうのは カリウムを多く含んでいるので、はい、そのカリウムは、体の中に溜まってしまうと、心不全とか心臓に負担がかかってしまうことになりますので、うん、そういう食事制限が厳しく出たりしますね。
あと塩分を抑えるとか、
そうですね、はい、血圧も、コントロールしにくくなりますので、塩分制限とかもあります。塩分、水分、あとは
カリウムと、
そうですね、
ちなみにですね、はい、その透析をするときに、血液透析するときに 3,4 時間ということになると、
はい、
皆さん患者さんというか、慣れてくると、
はい、
どういう過ごされ方するんですか。あと先生はどういうふうに栗原先生はそれに対応する
いや、皆さんそれぞれ寝てます。
あ、一言で言うと、
はい、はい、寝てる人が多いですね、
うん、
っていうのはなぜかというと、寝てると時間が過ぎるのは早いと皆さんおっしゃられます、
ね、あ、眠っちゃうんですね、
はい、
うん、
だからそこにこうタイムサイクルを合わせてくる人もいますし、
あ、なるほど、はい、普通の寝不足で来てもそこで 3,4 時間昼寝してるようなもんで、
そうですね、
っていう形で考えることもできると、
はい、
そうそう、栗原先生ご自身は話しかけたり、はい、こう、どういうふうにそれを
寝てる方に関しては、はい、あまり話しかけないようにしますよね、
はい、
あとはたまに透析をやっていくと当然血圧が下がることも、あるんですね。それは血管の中の水分が抜けてくると、血圧が下がったりっていうことになるんですけど、はい、うん、そうすると、気分悪くなっちゃったりするので、その頃合いを見計らって声をかけたりすることがあります、はい、
この続きはまた来週を、はい、お聞きしたいと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
今日は血液透析についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組、生き生き時計。この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 042-443-8068、 E メールはmail@choufm.com、mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでも聞きになれます。今日のゲストは臨床工学部栗原はじめ先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。